中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
はい、中村さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、前回ね、公設市場の話をして、はい、でその時にやっぱりこれいわゆるなんていうんだろう、市民の記憶だったり、うん、その地域の継承の問題でもあるみたいな話をしたと思って、うん、それでだいぶ話展開したんですけど、今日ちょっとこの継承の話っていうところをもうちょっと突っ込みたいなと思って、はい、議題を準備してきたんですね。
はい、
実は先週ですね、あるシンポジウムがあって、那覇市民会館っていうところありますよね、代々木の方に。はい、でそれがだいたい1969年とか70年ぐらいなんですよ、確か。今44歳か5歳で僕とだいたい同級生なんです。でそこっていうのは沖縄の建築士さん、金城さんって、2人金城さんっていう人がいて、うん、その現代建築研究所ってところがコンペで取った、もうものすごい当時としては大きな箱なんですよね。うん、1600人とかのキャパの大きな箱、はい、でその後椅子が大きくなってちょっとね、キャパが少なくはなるんですよ。それでも大箱っていう話をして、そこの中の施設をちょっと写真撮って回ったりしたんですよ。市民の皆さん集めて10人ぐらいでね、すっごい楽しくて、あ、こう歴史とかあと県産材とかをどう使うかみたいな議論がすごいあって、それだけでも非常に感銘を受けたんですね。やっぱあるガイドの人と回ったり、当時図面を引いた人、つまり関係者ですね、が一人だけ生き残っておりまして、まあ70いくつの方だったんですけど、その方とのお話も聞けて非常に有意義だったんですね。とはいえ私もじゃあそんなに行くかというとそこまで行っていないわけですよね。もちろんあれはイベントで今行くところだから、
はい、
昔はレストランがあって、レストランご飯だけ食べに来るとか、あと池とかもあって、子供の遊び場でもあったとか、
まあ、隣公園ですからね。
そうなんです、そうなんです、ね、図書館もあるし、というところでいろんな目的で来られる場所で、ある種のコミュニティの真ん中にあった時代があったんだと思うんですね。ただだんだんだんだんただのイベントだけの箱になってきたっていうことで求心力を失っていくわけですよ、建物って。だけどそうなってくると、このいろんな物語とかがそのままね、継承されないのはすごい残念だなというふうに思っていて、これが将来どう展開するか、あるいは壊れるかとかっていうのは僕はあまり知らないので、ただそこ重要だなと最近思うんです。
はい、
ね、久茂寺公民館もなんかその話をもうちょっと熟せずに、まあ、ある日程でこ
う
というふうに更地になってしまったってことを考えると、まあね、ちょっとこの辺話しとかないといけないなと思っているというところなんですよね。だからちょっと那覇市のこういうものの継承に関する一つの方針とかでどっから紐解いていけばいいのかなと思って、
そうですね、まず、まあ、大きいところで言うと先日この那覇市の市政施行の93周年 の、
はい、
イベントがありまして、
はい、
まあ、そこでその、那覇市の歴史博物館で今ちょうど展示中なんですけども、まあ、昭和の街並みを再現したジオラマがあったりとか、は
い、
琉球王朝時代の王冠の
すごいらしいですね、
レプリカを作ったりして、まあ、すごく見応えがあるもので、でその、まあ、その後また式典もあって、そこで尾、はい、長市長からその、まあ、30分ぐらいですかね、まあ、講演があったんですよ。その中でまあ、大半の時間をですね、そのいい暮らしより楽しい暮らしっていうその那覇市のスローガンについて、お話しされてたんですね。
はい、
要はその方言ですとか、自分たちの文化、背景、その便利な暮らし だけを求めていくのではなくて、
はい、
まあ、自分たちが何によってこう立ってきたのかとか、うん、まあ、そのこれまで脈々と受け継がれてきたものを、うん、まあ、どう次につなげていくのかっていうことにも気持ちを止めることで自分の町に対する愛着とか、はい、そういったものが出てくるんじゃないかっていうようなお話で、そういうのを大事にしたいという話だったんですね、うん、
はい、
でまあ、そういう話を聞きながら、またさっきの昭和の町並みのジオラマなんかも見ながらですね、考えていくと、そのやっぱりレプリカじゃまずいというか、本物があるうちはその本物をいかにして残すかっていうことの議論を大事にするべきで、まあ、なくなってしまったものを復元するっていうのは、うん、まあ、そのベターなのかもしれないんですけど、うん、ベストではないなと思うわけですね、はい、やっぱりそれは作り物になってしまうので、そこはやっぱり本物とは違うものになってしまうんじゃないかなと。
うん、
その辺がその那覇市、今どんどんその施設の建て替えの時期に来てますので、はい、おそらく今後何度もぶつかる壁だと思うんですね、
これからもね、
うん、だから建物は老朽化していく、うん、でその新しくするとか補修していくのかとか、うん、まあ、どういう手法を使うのかにせよ、その何を残していくのか、どうやって残していくのかっていうことと向き合っていかないといけないということですね、うんうんうん、まあ、大きな方向としては、その、まあ、いい暮らしより楽しい暮らしっていうものに入っているはずなので、
はい、
その文化面とかですね、そういったものを大事にしたいっていうのが那覇の、あの未来像だと思いますね。
なるほど。そこはじゃあ、それをどうやってこの楽しい暮らしっていうのはどういうものだっていうことを定義していく中でですね、うん、そのじゃあ古いものをどう残していくかっていう話をもう少しですね、なんか皆さんと共有していきたいなと、
うん、
だいたいそれが壊れていくとか建て替えていくっていう時っていうのは、まあ、ちょっとずつその建物の求心力がなくなってる感じがするんですよね、うん、
はい、
ただ本当はそうではなくて、まあ、ある思い出だったり、うん、あのストーリーね、その時の秘話とかみたいなものを持っていらっしゃる方々いっぱいいるんだけれども、
うん、
ちょっと油断しているとすぐこの求心力でなくなってしまうと、うん、そうするとある経済合理性の中で、うん、この土地は例えば狭いんで売っちゃった方がいいとか、うん、これは建て替えて高層化した方がいいとかっていう経済合理性みたいなものがもう前面にドンって出てくるっていう感じなんですよ。
そうですね。
うん、だから一瞬求心力を失うとですね、そういう風な波がやってくるのかなっていう、うがった言い方かもしれないけど、そういうここ数年ね、そういうのがちょっと大きいなと思っているんです、
はい、
で、あの市民会館で 44,5 年ということを考えるとですね、那覇市の公のところの建物で残ってるところってもうそうそうないんですよ、
うん、
実は、
ね、
うん、この前ちらっと話したかもしれないけど、首里劇場って昭和25年ですよ、
うん、
躯体をちょっと強化はしてるけど、骨組み自体そのまま残っているわけで、これは民間のものですよね、たまたまですけど、はい、行政のものって意外とのの残ってない、
うん、まあ、その行政のものだとその求心力を失った時の補強とかにですね、うん、やっぱり大きなお金を動かすってなると、うん、やっぱり尻込みしちゃって
建て替えた方がっていう話にどうしてもベクトルがいきますよね、
うん、今のところそうなってしまってるのが現状ですね、うんうんうん、やっぱりそこをこう、まあ、なんていうか、まあ、残していこうとか、これはこれが好きだっていうことをこうどう市民がこう考えるのかっていうのが行政に伝わらないと、
うん、
なかなかそのあたりは変わっていかないのかなと思うんですよね、
うん、
まあ、行政はその預かった税金でそれを使いながらこういい暮らし、どより楽しい暮らしっていうのを掲げながらも、そのまあ今よりも少しでもこう市民の利益になるようにって考えているはずなので、その利益が君らが今行政がやってるのと僕らが今感じているものと違うんだよっていうことをどう伝えていくかっていうことが大事だと思うんですよね、
はい、うん、そうですね。その終わりには文化財に一回なってしまうものはずっと保存しようっていうところがあって、うん、壊せって言ってるわけじゃないんですよ、うん、だけど文化財って活用されていない例の方がとても多くて、うん、そこのじゃあ昭和のものとね、ちょっと前のものと何がどう違うんだってちょっと言いたくもなるわけですよね、うん、ね、昔のものは一生懸命やって、うん、でっていうかあまり利用もさせてくれないっていう、うん、ところがあって、
もう完全に保存に入ってますからね。
そうなんですよ、うん、じゃあ昭和の遺産的なものって、うん、ね、ちょっと今エアポケットみたいになっちゃってないかなと思うんですよね、うん、だからそれが楽しい暮らしっていうのと、だけど我々がどう つなげていくかっていうところの議論をする時間がいつもないんですよ。
そうですね、うん、
だから一瞬求心力がなくなった時に、うん、そこで立て替えの波がやってきて、うん、っていうところがもうずっと今続いてる感じがするのでね、はい、だからその前にじゃあこの物語をどう継承しながら、うん、でどう残していくのかの議論を早めに始めないと、ね、ちょっと日程的にいつも、うん、ゴテゴテになっちゃってるなと、
うん、行政の中でもその建て替えの話とか出てきた時に、はい、まあ、ある程度事業予算化するわけですよね、
はい、
それで何年先には工事をして、うん、こう完成がいつですっていうスケジュールまで出して、うん、そこから話し合いを始めようとするんで、はい、どうしても時間に追われる形での話し合いになっちゃうんですよ、うんうんうん、なのでまあそのパブリックコメントなんかにしても、
はい、
このもう本当にギリギリまでなかなか市民は知らないんですね、
うんうんうん、
でパッとパブリックコメント出されてさあ1ヶ月で回答してくださいっていうのが周知する頃にはもうパブリックコメントの募集期間終わってたりするわけですよ。
なるほど。
であんまり意見出てこなかったんで、まあ、当局の案通り進めていきますみたいな形になると、
はい、
なのでまあ市民から声を聞くっていうそのパブリックコメントのこう形が形骸化してしまうわけですよね、うんうんうん、だからその、まあ、計画の前に、まあ、平成から、はい、まだ大丈夫っていう時から、うん、この先どうしていこうかとかこの建物ってどんな歴史があったんだろうかっていうことを、まあ、振り返ったり積み重ねていったりとか残していく作業っていうのが今、はい、必要なのかなと思いますね。
このゴテゴテ感っていうのをね、うん、なんとかしたいんです。
今全国でもその町づくりとか共同のその条例っていうのがたくさん出てきてるんですけども、はい、その今那覇市ができることとして、うん、そのパブリックコメントは出してはいるんですけどやっぱりギリギリなので、はい、ぜひこれをこの年度の中で、
はい、
今年は今年度はこういうパブリックコメントしますっていうのを年度の初めにですね、うん、出すっていうことはできるんじゃないかなと思うんですよね。
パブリックコメントっていうのは事業ごとに、はい、コメントを受け付けられる仕組みっていうことでいいんですか？
何を聞くかっていうことも決められるので条例改正についてとか例えばまあ最近とかだと、はい環境基本計画についての案について市民意見を募集したりとか、まちづくりの拠点施設についての使い方についての、パブリックコメントだったりとかですね。
そうか、そこアンテナ貼っとかないとだな。そう、これはウェブサイトで見ること
ができる。そうですね、那覇市のホームページで見ることができます。
書き込むこともできる。
書き込むことはできないんですよ。
できない。
うん、まあこちらで打って送るっていう形なので
送るという感じなんですね。一応じゃあウェブ上でやって手元のパソコンで作業してそれを送る、
まあ、メールで送る
メールで送るみたいなことが
あ、ね、まあ封書でも大丈夫ですし。あ、
なるほど、うん、
このパブリックコメント募集してるよっていう告知を、うん、まあ、那覇市の方でも、まあ、市民の友とかホームページとかでやるんですけども、うん、
はい、
やっぱりまだ訴求力が弱くてなかなか日常生活で役所のホームページを細かくチェックできる方っていうのも少ないですから。
そうですね、う
ん、だその辺でホームページがもっと見やすく、うん、もっと探しているものが探しやすくとかですね、うん、そういった改善は今必要ですので。
なるほど。ただホームページに、うん、行けば見られるっていうのはもちろんなんですけれども、うん、そのホームページに載ってる情報がもっと拡散する仕組みも作ってあげないといけないですよね。
そうですね、
ええ、なるほど。じゃあそこはやっぱ情報の流通の問題っていうこともあるし、うん、まあ、ちょっと斜めから見るとそんなパブリックコメントを受け付けたくないんだっていう姿勢にも、うん、なりかねないと、うん、でじゃあ中村さんとしては年間で、
うん、
確かにね年間で事業計画決まってるんだから、うん、1年かけて収集したっていいよねって、まあ、そういう話ですよね、
うん、そうですね、うんうんうん、とかまあ、うんうん、今はまだ要項決まってないから出せないけども、
はい、
だから8月になったらパブリックコメント出すからっていうことで、うん、タイトルだけは先に知らせておくとかですね。
なるほどなるほど、
うん、その下調べができますので、
はい、
まあ、いろんな意見も集まりやすくなるんじゃないかと思うんですよね。
うんうんうんうん、やっぱあれですね、このパブリックコメントって我々がその選挙以外で市民側からのメッセージを伝えられるすごい貴重なツールだとは思うんですが、ちょっと他の角度でもね、こういうツール、他のツールも考えていかないとなかなか市に反映されないですね。
今市民が政治に参加するのって、
はい、
まあまあ、陳情は誰でもできますし、うんうんうん、まあ、そのただなかなか誰でもできるけれども、
はい、
なかなかハードルが高いっていう。
同じ人ばっかりが、
ええ、そんなことないです
ね。そんなことない、
まあ、いろんな方が陳情されますけど、はい、まあ、とか議員一人捕まえて、うん、まあ、議員から出してもらう請願という形にしたりとかですね、 まあ、あとは、まあ、パブリックコメント、まあ、あとは投票ですよね、うん、でパブリックコメントが一番その身近で誰でも意見を出しやすいし、うん、テーマもかなり絞られるので、はい、それに対して自分はこう思うよっていうことをストレートに伝えられる機会だと思いますんで、うんまあ、意見交換みたいにちょっとその顔を合わせて話をするっていうよりは少し距離はありますけども、うんまあ、文字としてまあしっかり伝えられるツールではあるので、そこはまあ活用できるんじゃないかなと思うんですよね。
わかりました。これはパブリックコメントはその封書で送る、あるいはそのメールで送るってした時に最初に読むのはその当局のなんて言うんだろう、そのなんとか課の方なんですか。
おそらく担当課で読むと思うんですけど。
担当課で読むんですね、はい、じゃあ必ず読まれてはいるんだ。
読まれています。であの回答もホームページに載りますので、
はい、ああそうか、はい、回答する義務もあるわけですね。
そうですね、はい、
うんうんうん、なるほど。じゃあそれはもっと活用しなきゃですね。
そうですね、まあもうよっぽど著しくこの誹謗中傷してたりとか、うんうんうん、そういう答えることで誰かに不利益になるものとかっていうのはちょっと多分ホームページに載せないと思うんですけど、まあそうでもない限りは、はい、答えてますちゃんと、
うん、なるほど。もうじゃあそれに加えたなんか新たな方法みたいなものを、うん、でもこれもラジオもそうだと思うんですけど、はい、そういう課題とかみたいな感じでもっと議論する場所欲しいなって思います、
うん、そうですね、
何あのプラノラでやってる、
はい、
あ
のまあ、クラゲサロン、
クラゲサロンとかはそういう話にもなるんですか、
は
い、
クラゲサロンの中では、うん、まあ、そうざくばらに、まあ、議会でこんなことしてるよとか、はい、今那覇市こういう動きがありますよっていうことをお伝えして、うんうん、それに対してご意見いただいたりとか、
はい、
っていうので、まあ、その中で私もこれは問題かなと思ったものは調べてみて、うんまあ、議会で提案したりとかですね、そういった、まあ、校長っていう形でいろいろ、
そういうふうにも活用されてるんですか、はい、最近は、ねはい、なるほど。じゃあそれは自分でまず調べて、じゃあ当局に公式にあるいは非公式か分かんないけど、うん、これちょっと知りたいんだけどっていうことは日々できる状態なんですか、
う
ん、
そうですね、はい、
うんうんうん、
ただまあクラゲサロン自体がその陳情する場というよりは、うん、その政治について興味がない方がその入り口として、うんまあ、なんか食べながら話ができるらしいよというので、うん、まあなんか政治家来てるし会ったことないけど、まあ、話ちょっと聞いてみようかなっていうぐらい の感じで始めているものなので、はい、あんまり深い話はしないんですよ、
うんうんうん、
逆に止めるんですね、うん、とか用語の解説をいちいちこう挟んだりとかしながら噛み砕いてみんなで共有できるようなものを目指しているところなんで、
は
い
うん、
ただまあ最終結果的にいろんな人が来るので、いろんな職業の方もいろんな立場の方来るので、はいまあ、そこで聞く話っていうのはやっぱりいつも新鮮で面白いですね、
うん、なるほど。それがねフィードバックできるといいですよね、うん、次にこう調べて、ねうん、当局の人がこう回答してくれたらまたそれをフィードバックするっていうことが、
うんそうですね、40
人の議員さんでこれテーマいくつもやってたら、
うん、
いろんなことを解決できそうな気がするんですけど、
そうですね、うん、ですからまあ議員さんそれぞれで政治活動されてるはずなので、はい
うん
まあ、そこはまあ人によってはモアイだったりとか、はいまあ、サークルだったりとかいろんな形で集まりはされてると思いますんで、うんうんまあ、そこから出てきたものをこうまた市政に反映させてるんではないかと思いますけどね、
うん、なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、そういえば忘れてました、はい、議会報告会
はい、
あったじゃないですか、
はい、
あれはどうだったかすごい聞いてなかったと思って。
そうですね、今ですね、6月議会が、6月の、うん、2日から始まるんですけども、はいまあ、それの、まあ、最中になんとかその各4会場21、22でやったやつをまとめて、はいまあ、市民からのこうアンケートなんかも集計して、まあ、報告書を作ろうというような話にはなってますね、
うん、今速報段階だと思うんですけど、はいどうでした印象として。
そうですね、まあ、多いところで100名以上
おすごいですね、
少ないところで、まあ、20ちょっとぐらいだったので
差がありますね結構。
そうですね、で、うん、今回はその地域課題っていうのを取り上げて報告したんですよ、うんうん、ですので、お六の方で支所の建て替えとかですね、はい、その辺で結構地域の方がわっと来てくださったみたいで。
おろこに参加されたんでしたっけ。
私は、回しの方ですね、
回しの方、
小倉小学校の方に参加したんです
けど、はい、回しどうでした。
回しは、回し南の、公民館図書館仮称の、うん、建設についての報告があったので、
うん
まあ、それに関心のある地域の自治会の方ですとか、うんまあ、地域に近くに住んでらっしゃる方が、お見えになってたかなという感じでしたね、うんまあ、ただ2日目ちょっと雨だったんで、うん、まあ ちょっと足元悪い中ではあったんですけども、まあ、集まっていただいて、
うん
うん、まあそうですね、質疑応答なんかにしても割と地域課題が、あのいろいろ出てきて、
うん、
まあ初回よりも少しあのなんですかね、まあいらっしゃる市民の方も議会報告会に来てなんか言うぞっていうその気持ちができて、
ちょっと気合が入ってる人は
っていう感じでしたね。
いっぱいいたんですか、そういう方も。
いや多くはないですけど、うんうん、まあおそらくそういうのが徐々に徐々にこう文化になっていくのかなと思いますけどね。
なるほどね、わ、うん、かりました、ありがとうございます。今日はですね、あの最初は継承をどうしていくかっていうところが入って、はい、うん、でそうするとやっぱりなかなかそのいろいろな行政の日程とかから来ると、うん、あのなんて言うんでしょう、その残すべきものの議論とかっていうことがなかなか熟せずにいろいろまああの後手後手になってしまうっていう構造があるんだけど、やっぱりそれは我々市民も多分政治家もそうなんですけど、そこの議論に参加する前にいろんなことが決まっているってことですよね。なので我々はあのそこで早く何かを発する場とかっていうところがやっぱりもうちょっとツールとして必要だなっていう中で、今中村さんはパブリックコメントをうまく使ってくださいっていう話と、今回、まあ、小さなカフェでのイベントみたいなフィードバックとか、うん、あとは最近の議会報告みたいな形で接点は増やしているっていうことなんですね。
そうですね、市議会としてもそういった市民の方との接点を増やしてますん で、
うん、
で行政の方もパブリックコメントだったり飛び出せ市長室みたいな、今はもうやってないんですけど、
はい、
何かしらの形でいろんな地域の方の声を聞きたいっていう気持ちはあるんですよ。
なるほど、
それがどう形にしていくのかっていうところで、うん、まあ、議員もちょっと頑張りどころなのかなと、
ね、なるほど。次回ね、やっぱり、はい、じゃあそういう課題と思われるものに関して、うん、一つ一つとか、うん、ゲストも含めて、うん、ちょっとヒアリングしてみるみたいな場も一回番組でもチャレンジしてみたいですね、
うんうん、そうですね、
ちょっと当事者呼んでみましょうか。ね、
当事者、
ああ、
わかりました、ちょっとまたテーマを決めて考えましょう、
はいはい、じゃあちょっとこれはしばらく考えましょう一緒に、はい、ということでありがとうございます。はい、今日のお相手は那覇市議会議員の中村圭介さんでした。
ありがとうございました。
はい、78